この総大会が開かれている現在、世の中には混乱と危険があふれています。若い人たちは一体どのようにして生きていったらよいのだろうかと不安を感じています。世界にこのような状態が来ることは啓示によって警告されてきました。そしてどうすべきかが常に預言者と人たちに示されてきました。主はすべての人が主なる神、すなわち世の救い主の名によって語ることを預言者ジョセフ・スミスに明らかにされました。神権の鍵が回復されて、祖父、父親、息子のいるすべての家庭に神権の権能が与えられました。世界が混乱のただ中にあった15年前、大官庁会と十二使徒定員会は家族世界への宣言を発表しました。教会の歴史上5番目となる宣言です。これは聖文が定義するところの啓示であり、読んで従うことによって教会員に益をもたらす指針です。この中に次のように記されている箇所があります。私たち末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁会と十二使徒評議会は、男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心をなすものであることを厳粛に宣言します。そこで神々は下っていって、ご自分の形に人を組織し、神々の形に人を形作り、男と女に形作られた。そして神々は彼らを祝福しようと言われた。また神々は言われた。彼らに海、笛、地に満ち、地を従わさせるようにさせよう、従わせるようにさせよう。この戒めは現在も有効です。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。人が存在するのは喜びを得るためですから、私たちは幸せになるよう計画されています。リーハイは人は自由であり、大いなる終わりの日に律法に従う罰を受けるほかは思いのままに行動することができ、強いられることはないと教えました。古いことわざにこうあります。主は私に賛成の票を投じておられ、ルシフェルは反対の票を投じている。だが大切なのは私がどちらに票を投じるかなのだ。この言葉は、私たちの選択の自由にはサタンがどのような意向を持っていようとそれをしのぐ力があるという教義上明らかな点をよく言い表しています。選択の自由は大切なものです。私たちは愚かにも、また何も考えずに選択の自由を捨ててしまうことはできますが、無理やり取り上げられることはありません。悪魔が私にそうさせたのだという有史以来の古い言い訳もあります。それは間違っています。悪魔は人を欺き、道を誤らせることはできますが、罪を犯したり罪にとどまったりするようあなたや誰かに強制する力はありません。命を創造する力を託されることによって、最も大きな喜びを得ることができると同時に、最も危険な誘惑を受けることもあります。この世で生活する賜物と新たな命を創造する力は神から与えられた祝福です。この力を義にかなって用いることにより、他の何にも増して私たちは天の御父に近づき、満ち満ちる喜びを経験することができます。この力は幸福の計画に偶然に付随しているものではなく、計画の鍵であり中心となるものです。永遠の律法に従ってこの力を用いるか、あるいはその神聖な目的を無視するかは、永遠にわたって私たちに影響を及ぼし、それによって将来どのような存在になるかが決まります。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。人が父なる神に従うことを自由意志によって決め、その思いを祈りの中で神に表明するかどうかは全くの自由です。従順であれば、これらの力を結婚の制約の中で用いることができます。私たちの命の泉から子供たちと家族がもたらされます。 夫婦間の愛は尽きることはなく、生涯を通じて達成感と満足をもたらしてくれます。これらの祝福をこの世で受けられない人は次の世で与えられると約束されています。永遠の忠誠を誓い、法律上正式な儀式を受けた後にのみ、また理想的には神殿で結び固めの儀式を受けた後に、愛を完全に表現するために聖職の力を行使するのでなければ純粋な愛とは言えません。この力は永遠の伴侶となる男女、すなわち夫婦の間だけで用いるべきものです。この点について福音は極めて明確に教えています。戒めを無視するのは自由ですが、あなたは何々してはならないなどの率直な言葉で表現されている啓示については私たちは注意を払うべきです。サタンは命をもたらす力を持つ全ての人に対して嫉妬しています。サタンは命をもたらすことはできません。その能力がないのです。悪魔は全ての人が自分のように惨めになることを求めている。悪魔はあなたを不道徳な関係に誘い込み、聖職の力を義にかなって用いる基準を引き下げようとしています。主はご自身に従う者たちに理解しやすいイメージを与えるためのようなものであるという表現を使われました。以下はその例です。また天国は商人のようなものである。天国は網のようなものである。天国は畑に隠してある宝のようなものである。現在ポルノグラフィーがもたらしている恐ろしい影響力は全世界に蔓延する疫病のようなものであって、ここに一人そこに一人と感染させ、ほとんどの場合夫や父親を通してあらゆる家庭に容赦なく入り込もうとしています。この疫病は不幸なことにしばしば霊的な致命傷を与えます。ルシフェルは偉大な贖いの計画、偉大な幸福の計画を覆そうと躍起になっています。ポルノグラフィーは必ずキリストの御霊を退かせ、天の御父と子らの間の交わりを遮断し、夫婦間の関係を引き裂きます。神権にはこの上なく大きな力があります。神権の影響を受ける場所に自分を置いていれば、神権はポルノグラフィーという疫病からあなたを守ってくれます。ポルノグラフィーはまさしく伝染病です。従順であれば神権は習慣を断ち切り、常用癖から抜け出す方法を教えてくれます。神権者にはその権能があり、邪悪な影響力を追い出すためにそれを行使すべきです。私たちは教会員に対して目を覚まし、今起きていることを理解するよう警鐘を鳴らしています。両親の皆さん、この悪事が家庭の輪を脅かすことがないように注意し、常に警戒してください。私たちは結婚に関してサタンが進める多くの代用品と偽物から守ってくれる道徳の標準を教えています。福音の原則と一致しない関係へと進めるものはことごとく間違っていることを理解しなければなりません。私たちはモルモン書から悪事は決して幸福を生じたことがないことを学んでいます。人はこの世に生まれる前からそのように作られていたのであって、清くないもの、自然でないものに対する生来の傾向から抜け出せないと考えている人がいます。そのようなことはありません。天の御父がそのようなことを誰かにされるでしょうか。天の御父は私たちの御父であることを忘れてはなりません。パウルはこのように約束しています。神はあなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。もしあなたにその意志があれば、習慣を断ち切り、常用癖に打ち勝ち、教会員にふさわしくないどのようなものからも離れることができます。アルマが警告しているように、私たちは目を覚ましていて絶えず祈らなければなりません。イザヤは警告しています。災いなるから彼らは 悪を呼んで善といい、善を呼んで悪といい、暗きを光とし、光を暮らしとし、苦きを甘しとし、甘きを逃しとする。何年か前に私はアルバカーキー氏の学校を訪れました。教師は生徒が教室に子猫を持ち込んだ時の出来事について話してくれました。大騒ぎになったことは言うまでもありません。教師はその生徒に前に来て子猫を抱いているように言いました。そこまでは良かったのですが、一人の子供がこう質問しました。その子猫はオスですかメスですか。そのことで授業を邪魔されたくなかった教師はこう言いました。どうでもいいでしょう、どっちにしたって子猫よ。けれども生徒は諦めませんでした。そして一人の子供が言いました。調べる方法を知ってるよ。もう避けて通れないと観念した教師は言いました。どうするの。すると生徒は答えました。投票で決めるのさ。皆さんはこの話を笑うかもしれませんが、警戒していないといけません。不道徳を合法化するよう法律を変えるため、それを投票によって決めることを容認するだけでなく、提唱している人たちがいるのです。それはまるで神の立法の目的や自然の法則を投票によって変えてしまうようなものです。自然の法則を否定する法律を押し通すことは不可能です。例えば重力の法則を無効にすることを評決したとしても、それに何の意味があるでしょうか。創世の前に天において定められた普遍の道徳の立法と物理学の法則があり、それらを変えることはできません。戦争によっても投票によっても道徳の標準を変えられないことは歴史が繰り返し証明しています。根本的に間違っていることや邪悪なものを法律によって認めるとしても、後に来る苦痛や罰を避けることはできないのです。それは夜が明けたら朝が来るように確かなことです。たとえ反対されようと、私たちは正しい道にとどまると決意しています。原則と福音の立法と儀式等を守ります。これらについて悪気なく、あるいは意図的に誤解されることがあっても気に留めません。私たちは変えることができないし、変えるつもりもありません。神の立法に背くとたちまち道に迷ってしまいます。家族を守り育てなければ、文明と自由は必ず消滅してしまいます。あなた方が私の言うことを行うとき、主なる私はそれに対して義務を負う。しかしあなた方が私の言うことを行わないとき、あなた方は何の約束も受けない。罪や犯罪、あるいは盗作の牢獄に閉じ込められている人は誰でも扉の鍵を持っています。その鍵には悔い改めという文字が記されています。この鍵の使い方を知っていれば、サタンはあなたを捕らえておくことができません。悔い改めと許しという対をなす原則は、サタンの恐ろしい力をしのいでいるのです。もしあなたがふさわしくない習慣や常用癖に縛られているなら、有害な行為をやめなければなりません。天使は教えを与え、真剣指導者は困難な時期を乗り切るように導いてくれます。悔い改めほど神の寛大さと思いやり、そして憐れみが豊かに現れているものはありません。救い主であり贖い主である神の恩子によって成し遂げられた贖罪の持つ完全な清めの力を、あなたは理解しているでしょうか。主は言われました。見よ、神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることがないようにした。贖い主はこの上ない愛の行為によって、私たちが受けなくともよいように私たちの罪に対する罰を受けてくださいました。心から望む人には戻る力があります。方法があります。悔い改めは洗剤のようなものです。布に深く入った罪の汚れ、汚れであっても、それは浮き出てきます。真剣者はプロノグラフィーのおぞましい残像を取り除き、罪を洗い流してくれる解毒剤を持っています。真剣には習慣からの影響を、さらには常用壁の鎖を、それがどれほど頑丈であっても断ち切る力があります。その力は過去の過ちの傷跡を消し去ることができます。すべての啓示の中でこれほど麗しく慰めを与えてくれる言葉を私は知りません。見よ、自分の罪を悔い改めた者へ許され、死なる私はもうそれを思い起こさない。告白し罪を受けた後に、時々悔い改めの最も難しい部分となるのが、自分自身を許すこと。許しとは文字通り許すことであると悟らなければなりません。 そして私は民が悔い改めるたびに私に対する彼らの過ちを許そう。ジョセフ・ウィルディング・スミス大官庁は悔い改めたにもかかわらずひどく堕落した生活から抜け出せないでいる一人の女性について話しました。彼女は今何をなすべきか大官庁に尋ねました。大官庁はその女性に旧約聖書からロトと塩の柱となったロトの妻の物語を読んで聞かせるようにと言いました。読み終わった時こう尋ねました。この物語からどのような教訓を学べますか。女性は死は悪人を滅ぼされるということですと答えました。そのことではありません。スミス大官庁はその悔い改めた女性に言いました。あなたが学ぶべき教訓は後ろを振り返ってはならないということです。奇妙なことですが、ポルノグラフィーやその他清くない行いに対する最も単純で強力な予防と治療法はそれを無視し避けることです。根を張ろうとしているふさわしくない思いを心の中から消し去りましょう。清くあろうと決意するとき、その人は神から与えられた選択の自由を正当に行使していることになります。その後はスミス大官庁が勧告したように後ろを振り返ってはなりません。私は皆さんと家族の前途に平安と幸福が待ち受けていることを約束します。教会のすべての活動の究極の目的は夫婦と子供たちが家庭で幸せに暮らすことなのです。私たちにその癒しがあることを心から証しをします。その力が神聖なものであることを心から証しします。アーメン。